説明をしていきましょう。まず公というのが今日出てまいります。で、私たち日本人にとって公といえばお葬式を思い浮かべますね。実際お香は死者を弔うときに死臭を防ぐという目的があります。また室町時代からお公家さんや武士によるお香のたしなみをするということが生まれまして、香の道と書いて香道っていうんですけど、茶道とかですね、書道とか同じようにそういうものも生まれた日本の歴史がございます。そして最近では皆さん聞きますね、このアロマっていう言葉ね。お香というのはアロマ効果というのがありまして、その匂いによって気持ちを落ち着かせる、そういう目的がありまして、それで今流行ってますね、アロマ効果。宣伝で皆さん柔軟剤とか宣伝ありますでしょ。そしたらなんか服に触ればなんか匂いが出てくるとかですね、電車に乗りますとものすごい柔軟剤の匂いがプンプンするような若い人が増えてきてるんですけれども、そういうものがありますし、医学におきましても最近アロマセラピーといいましてですね、そういうお香を焚いてそういう、心理的な療法というものも実際行われておられおるわけです。で、本来お香というのは仏壇やお寺で日本では焚いているんですけども、それは私たちのためというよりも、もともとは仏さんに捧げるという面があったと思うんですね。で、そのお香の匂いがですね、そこの場所が特別の場所だということを象徴させる、そういう役目もあったようです。で、今日読んでいただきました30章の最初の方ですけども、神様は香を焚く祭壇の建造と朝夕にその香りを絶やさぬよう命じられた理由はですね、今日読みました8節にありますように、世々にわたって主の御前に香りの捧げ物を絶やさぬようにするとありますように、これは捧げ物なんですね。なだめの香りと言われていた動物を焼くお肉の香ばしい匂いと比べますと、このお香の香りはもうちょっと上品でかぐわしい、そういう匂いですから、神様のその神様をなだめるというよりも神を喜ばせるものとしての捧げ物と言えます。そして常夜灯のごとくに毎日絶やしてはならないとありましたから、やはりこの香の香りと煙がある場所は特別な場所である、特に神様が御臨在される場所であるということを象徴している 意味もありますね。詩編の141編2節に、私の祈りを御前に立ち上る甲とし、高く上げた手を夕べの供え物としてお受けください、そういう歌があります。ここでは香の香りを祈りと表現していますね。香の香りが煙と一緒に天に昇っていくようにですね、この私の祈りをが天に届きますようにというような意味が込められてますね。でこの伝統は新約聖書にも受け継がれております。香の煙が生徒たちの祈りだと書いているところが黙示録の5章8節8章4節にあります。ですから新約の時代になってもそれは受け継がれているんですね。そして今も受け継がれています。それは、皆さん、カトリック教会そこにありますけど入ったことありますか？入ったことないですね。ギリシャ正教会はもちろん入ったことないですよね。はい。で私は京都の嵐山の教会に赴任、佐賀教会に赴任したときに、京都のそういういろんな牧師さんの集まりがありまして、プロテスタントだけでなくカトリックとかですね、いろんな教派の先生方が集まって、それでそれぞれの教会に特徴がありますもんですから、じゃあ今日はカトリック教会に来てくださいとかですね、今日はギリシャ正教会に来てくださいとか、そんな交わりをさせていただいて、生まれて初めてギリシャ正教会入った経験があるんですよ。そしたら臭いんです。お香の匂いが、はい、お香が毎回炊くもんですから、礼拝の中で、ですからそういう伝統を受け継いでるんですね。はい。プロテスタントではあまり しませんけども、そういうこの香りというのが祈りということなんですね。ですからこの祈りというのは、皆さん新約聖書の律法学者たちがそれをちょっと他の周りの人に聞かせるように祈ったようなんですけども、本来は捧げ物なんですね。ですから祈りというのは上手とか立派とかそういうものはあまり関係ないんですね。それよりも捧げ物ですから、全き心、真心というのが一番問題になるんです。お祈りというのは捧げ物ですから、そういうところが大変重要なところだと思います。それから今日は読みませんでしたけども、命の代償という題で11節から書いてあります。でこれは一人一人のに対して銀の半シェケルというお金を捧げなさいっていうんですね。それは身分とか関係なくて、イスラエルの神の民に属する20歳以上の一人一人が一人につき銀半シェケル、それを捧げなさいという。でその捧げ物でこの最も神の民にとって一番重要な みんながテントを張って、でその中に幕屋があって、その中にあの神様の家があるんですけども、この神様の家を作るため の、 あの費用にあのしなさいと、そういうあの命令もここでやられてます。だからあの一番中心の一番大切なところはみんなの、みんなが関わってます。それはあの年齢に関係ない、地位とかですね、能力にも関係ない、20歳以上の一人一人同じ半シェケルの銀で、それで ここをあの作るんですっていうようなこともあのここに書いてあります。そして、次のところ22節から性別 の、 あの油というふうに、書いてますね。でこ の、 あの性別の油はあの聖なる場所にあの つけるんですけども、普通 の、 あの油を使ってはいけないということがあのここにあの書いてあります。であの先ほど の、 あのお香もですね、次の34節から香料のことが書いてますけども、これもあの一般の生活で使うものと同じものを、使ってはなりませんよというふうなあのことがあの書いてあります。そして31章に行きますと、あのこの幕屋を作るのにあの技術者ですね、あの特にデザイナー、それを神様が名指しであの指名なさいます。というのはそれが特別なあの仕事だからでした。そして、31章の12節以下では、この安息日をあのもう一度あの厳守しなさいと、ここで特にあの強調あのされてます。これはあの10回の中にもありましたね、安息日を聖としなさいとあのありますけども、この安息日を守る理由としまして、31章の13節には、私とあなたたちとの間の印だから安息日を守らなければならないという、これ第一の理由。それから第二の理由は、私があなたたちを聖別する主であることを忘れてはならないため、それを知るためにこの安息日を守りなさい、この二つ の、 あの理由があのその13節以下に書いてますね、13、14と。そして、14、15になりますと非常に厳しく書いてます。違反者は死刑という罰 を規定されてまして、大変、厳しい内容になってるんですけども、それは理由が あるんですね。実はこのよく見てくださいますと、皆さん13節に、あなたたちは私の安息日を守らなければならないって書いてるんですね。この私のってがついてるんですよ。単なる安息日じゃないんですね。ですからこれは私たち人間の方がこう神様と関わるというよりも、神様の方が私たちと関わってくださる、そういう日だということなんですね。 私たちは毎週今イエス様が亡くなられて天に帰られた後、弟子たちはイエス様が復活した日を安息日として礼拝する日に しました。で、日曜日に集まっているわけですけども、これはですね、私たちのナザレン教会でも聖日厳守、ね、昔言ってます。だいたい ほとんどの教会の正面にそういう垂れ幕が聖日厳守ってここ書いたのが書いてある垂れ幕がある教会が多かったんですけども、でこの礼拝を守るんですけども、それは規則じゃないんですね。で礼拝というのは神様の招きがあって初めてできるんですね。ですから私たちの礼拝のプログラムを見ていただくと分かるんですけども、前奏があってその後すぐに招きの言葉というのを読んでいただいてます。でそれはこの礼拝というのが私たちが集まったから礼拝するんじゃないんですよ。神様の招きがあって初めて礼拝が始まるというこの伝統ですね。私の安息日という言葉から引き継いでおります。で神様主導なんですね。神様の方が私たちに望んでくださる、近寄ってくださる、手を差し伸べてくださる、その恵みによって私たちの礼拝は成り立ちます。ですから大変重要なんですね。でそれで安息日を守厳守しなさいと、守らない人はもう死刑だというような非常に厳しいことを言うわけです。でそれはもう一つ理由がありまして、この出エジプトの時には誰も夢にも思っていないことなんですけども、将来何百年も先、実は幕屋も神殿もそして礼拝もできなくなる日が来るんですね。それはバビロンに捕囚される時です。でその時でその時に異国の地でもう拠り所となったのがこの安息日だったんですね。これは必ず毎週1日来るわけです。で神殿も幕屋も何もないですけども、でもその日が来るんですね。だからみんなその日を覚えることができたんですね。すべてを失ってもそれだけはできたんですね。そういうことも神様は予想されたんでしょうか。ですからこの安息日は何があっても守りなさいというようなここで命令をされてるんですね。さて25章から始まりました幕屋建設の前半の指示が今日で終わります。次回は32章に入りまして金の格子の話に入るわけですけども、そこでは神様じゃなくて金の格子を礼拝するというようなことになってしまうんですけども、その前にこの神様を礼拝するということがどんなに素晴らしいことで恵みであるかということを詳しくこの25章からずっと語ってきたのが 今日のところです。来週は32章入りますね。今日読ま、17節までとしましたのは、18節でモーセが神様からいただいた2枚の掟の板をもらって、もらったところから、ね、でそれをもらってみんなのところに行くんですね。でそこから始まりますもんですから、今日17節までもしましたけども、来週からはそこに入ります。今日のポイントはやはり皆さん香りというんでしょうか、一つね。でお祈りのこともありましたし、よく考えますと、なんか教会の匂いっていうのあるんじゃないですか。いつか教会はあんまり匂いしないんですけども、なんかね、聖書とか賛美歌の本の匂いっていうんでしょうかね、だいたい玄関の受付のところを置いてますからね、教会入ったらなんかそんな本の匂いがするっていうのがちょっと私の印象なんですけども、でも私たちは五感いただいてるので、いつも目とそして耳とか賛美は口でしてますけども、いろんな五感を使ってですね、神様礼拝できたらそれは素晴らしいなと思わされます。そしてもう一つは元息日の大切さ、それが恵み、神様からの恵みだ、礼拝というのは神様から招かれて始まる、この2つが今日の一応ポイントかなと思います。ではここまでにいたしまして、お祈りの時といたしましょう。